今日はレビの24章です。24章も、皆について、書かれてあるんですけど、神の皆について。レビ記の24章、先週はレビ記の23章やりましたね。23章ではその3つの大きな、お祭りに加えて、いろいろなその、食材、あ、ごめんなさい、食材の日であったり、またそのラッパーを吹き鳴らして記念にする日であったり、でそういうその規定がありました。一つ一つの中にそのイエス・キリストであるとか、その神とのその関係であるとか、そういうことがたくさん隠されていました。もちろんその後に来るものの全ての影だというふうに新約聖書では書いてあるわけですから、その通りです。今日のこの24章では、その23章ではその毎日の、ごめんなさい、年に1回ずつあるそのお祭りについて規定されてましたけど、今回は24章ではその毎日神の民がしなければならないこと、もしくはその安息日のたんびにその週に1回しなければならないことということが書いてあります。それが全般で、後半はその神の皆を汚してはならないということが書いてあります。今日はその24章を共に学んでいきます。一言祈ってから始めます。天の神のお父さん、今日もどうぞこの箇所を通してあなたが私たちに知らそうとしておられることを知ることができますように、また知性においても霊においても理解できるように、どうぞ理解を助けてください。どうか聖霊によって私が語れますように、語る私をお助けください。あなたの言葉を余すとこなくお伝えしていくことができますように、またこれを聞く一人一人にも、どうぞあなたが聖霊を注いでくださって、聖霊によってあなたがここに書いてあること、あなたが伝えようとしておられることを理解することができますように、どうぞお助けください。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。レビの24章の1節からお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に命じて灯火を絶えず灯しておくために、灯火用の質の良い純粋なオリーブ油を持ってこさせよ。アロンは会見の天幕の中、証の箱の垂れ幕の外側で、夕方から朝まで主の前に絶えずその灯火を整えておかなければならない。これはあなた方が世を守るべき永遠の掟である。彼は純金の燭台の上にその灯火を絶えず主の前に整えておかなければならない。毎日やるべきことの中の一つとして、まずは灯火を絶えず灯しておきなさい、そう書いてあります。で、灯火を絶えず灯しておくためには二つのことが言われています。必要なこととして一つ目はその灯火の燃料となる油。ここでは灯火用の質の良い純粋なオリーブ油を持ってこさせなさい。誰にですか？イスラエルのためにです。その祭司だけが全部やれと言ってるわけではないんですね。そうやってその民もその祭司に対してとか、その灯火をずっと灯しておくために持ってくる奉納物、奉献物としてその持ってくる必要があるわけですよ。で、灯火を絶えず灯しておくために灯火用の質の良い純粋なオリーブ油を持ってきなさいって持っていく。それがイスラエル人のやるべきこととして一つあります。もう一つ、アロン、出エジプト記の27章の21節にも同じことを書いてあります。そこでは、アロンとその子らはと書いてありますので、何もその大祭司だけがこれをやるわけではないはずです。祭司たちがやっていいわけですね。祭司たちは何をするかというと、会見の天幕の中、だからその幕屋の中です。証の箱の垂れ幕の外側、証の箱、その契約の箱が置いてあるんですね。 でその契約の箱が置いてあるんですけど、その、入ってきたらすぐに見えるわけじゃなくて、それが見えないようにその垂れ幕がかかってるわけです。でその外側というのは、そのドアから入ってきてすぐに見えるのがその外側、内側というのが、まあ、至聖所、ホーリーオブホーリーズ、その中、聖なるところでもさらに聖なるところ、日本語ではその至聖所となってますけど、至聖所というのがその垂れ幕の内側、聖所と呼ばれる、幕屋に入って、すぐ目の前に広がっているのが聖所、それが垂れ幕の外側です。で純金の燭台を作るんですね、あのメノラをね。でその上にその灯火を絶えず主の前に整えておかなければならないと書いてあります。で夕方から朝は、ね、朝まで、だから夜の間中ずっとですよ、その灯火を整えておく、それがアロンのやるべきことです。アロンもしくはその子ら祭司たちがやるべきことです。でそうやって、イスラエル人から質の良い純粋なオリーブ油を持ってこさせて、灯火用の、そしてアロンたちは、その灯火をずっと夕方から朝まで主の前で絶えずですから、その消えちゃならないんですね、オリンピックの聖火リレーみたいな感じでずっと絶えずです、その灯火を整えておくわけです。だからその芯がどんどん燃えてきて、そのちっちゃくなってきたりしないようにちゃんとこれを見ていかないといけないし、その油がなくなってきて消えそうになるのも、そのちゃんと見てて、で油を注いでそれをその補充したりしないといけないわけですよ。それがアロンたちのやるべきこと、その祭司の、やるべきこととしてここに課されています。純粋な油とその灯火というのが2つで1セットセットになっているわけです。油抜きには灯火を整えておくこともできないですし、油だけだと途中で消えてしまうかもしれません。整えることがなければ、さっき言ったその油を継ぐとか、その、芯をちゃんと燃えるようにしとくとか補充したり、新約聖書では、まあそうですね、旧約聖書にも出てきますけど、新約聖書では特に解説しているのは油というものに対して、油というのは神の霊であり、その聖霊だというふうに書いてあります。第一ヨハネ、今日は書いてないです、ごめんなさい、後で開きたい方は開いてください、書いておいてください、メモ取ってる方は。第一ヨハネ2章の27節第一ヨハネ2の27、あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。この油、油、油と言ってますけど、油というのはその文脈を読んでみると、それは聖霊です。でキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまってるって、聖霊ですよ。だから誰からも教えを受ける必要がありません。じゃあ聖書を学ぶ必要ないんですねとならないんですよ。いろんなそのことを聞くんです。いろんな教えがあります。でその内側に聖霊がおられると、その人の牧師の話とか教師の話を聞いてると、なんかそのうんうんうんうんってその霊に訴えかけるのがあるんですよ。聖霊が言ってるんですよ、うんうんって。でもなんかうさんくさいことを言うと、あってこの、イエローカードが立つんですよ。もしくはその旗が立つのよ、なんか変だよって、あれあれって、イエス・キリスト以外に救いがありますとかって言ったら、あれとかってなるんですよ。でも聖霊がないと、へえそうなんだってなるんですよ。聖書にこう書いてあるけども、まあここは昔のことのことですから、ここは今には全く当てはまりません。だから、同性愛、まあ、それはもう認めないといけないでしょう。だってこれはもう社会的に認められてますからね、これから。教会もやっぱり認めていきましょう。セレがないと、はってならないんですよ。でそうやって最終的に私たちが聞いたことをうんうんってその例でうんうんっていう、それで教えてくださるのは聖霊なんです。 私はただ御言葉を読んでそれを解説しているに過ぎないんですよ。皆さんの心の中にそれをはっきりとうんうんというふうに言わしめるのは私の言葉や私の説得ではありません。私が霊において語っているの、聖霊によって語っているのであれば、さっきも祈りましたけど聖霊によって語らせてくださいって、そしたら皆さんの内側に住んでおられる聖霊に訴えかけるんですよ。それを理解している理解していない関係なしにイエス・キリストを信じたのであれば聖霊を受けてるんですよ。そしてここにうんうんっていう方がおられるんですよ、内側に。でその方はあなた、その油があなた方に教えた通り、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。聖霊によって私たちをイエス・キリストのうちにとどまらせてくださるんですよ。聖霊は私たちをキリストにとどまらせるものです。油、灯し人は旧約にもあります。例えば詩編の119編の105編、あなたの御言葉は私の足の灯し火、私の道の光です。有名な言葉です。あなたの御言葉は私の足の灯し火、私の道の光です。だ、真っ暗な中そのどこを歩んでいいか分かんないですよ。ここもよくではないですけど、頻繁に、うん、でもないですけど、そのたまにハブが出ます気をつけましょう夜の集会に来られる方は本当に気をつけてください。懐中電灯とかあそこつけないといけないですね。はい、つけます。ライトをつけようという考えはあるんですが、まだまだできてないですそうじゃないとそのどこに行っていいか道が分かんないんですよ。ハブとかがいてそこの上にハブの上に足踏んじゃったら大変ですから。御言葉が神の言葉が私の足の灯火で私の道の光なんですって。ここに行きなさいよって、ここ歩みなさいよ。御言葉によらないとどこに行っていいか分かんないんですよ。私たちは自分ですぐ判断しちゃうし、自分ですぐ、あ、これは良くてこれは悪いというふうに判断しちゃうんですよ。箴言の21章、箴言の21章の4節、21の4、これ逆に、高ぶる目とおごる心、悪者の灯火は罪であると書いてあります。で、悪い人たち、悪者、つまりその神のことを全く関係ないです、神に従うことをしません、神に従いないのであれ、従わないのであれば、神の御言葉がその人の灯火、その人のその道の光とはならないんですよ。じゃあ何がその灯火となるかというと、罪なんです。ここに書いてありますけど、高ぶる目と怒る心、私はもう知っている、大丈夫、神なんか別にいりません、神がこう言ってるけど私はこう思う、だから私がその願っていることを進めるだけです。高ぶる目と怒る心です。灯火っていうのは結局その道を照らすもの、自分がそのここからここに歩んでいくぞっていうその道を照らすものが灯火です。詩編ではあなたの御言葉が、その神の言葉が私の足の灯火だというふうに言いました。第2ペテロの1章の19節では、第2ペテロ1章19節こう書いてあります。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に上がるまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。その確かな予言の御言葉、それが私たちのその灯火だって、暗いところを照らす、やっぱりここでも御言葉って書いてあるんですよ。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまではって、黙示録の22章の5節と16節、黙示録22の5と16ですはこう書いてあります。もはや夜がない、これは新天新地の話です。新天新地っていうのは、これから景況があって、でその後7年間のその観難があって、でその後もうそこで全部大変、その、3分の2ぐらいが死ぬんですかね、 でそれでこの地上の最後の最後らへんですよ。そしてあとイエス・キリストが戻ってこられて、そして千年神、キリストがこの地上で治めるんですよ。でその後の話です。新しい地と新しい天が天から降ってくるんですよ。新しくなる、全てが新しくなる、その時の話です。そこでは、夜がないんですって。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫輝く明けの明星である。イエス・キリストが明けの明星なんですよ。でその明けの明星イエス・キリストが私たちの心の中に昇って、はっきりとそのキリストをその信じるまでは、私たちはその御言葉、その予言の御言葉、キリストはこう必ず来られる、キリストはこのような方だ、それを握っている必要があるんです。ずっと繰り返し繰り返しその御言葉を、そうするとそのイエス・キリストに導いてくれるんですよ、その灯火が。そして本当に最後の最後、新天新地が来た時にイエス・キリストがもう目の前におられるんですよ。もちろん千年王国もそうですけど、キリストが王の王、主の主となっておられるんですよ。なので私たちはもうその灯火はいらないんですよ、キリストについての御言葉とか。だってイエス・キリストご自身がそこにおられるわけですから、もう導かれる必要もないんですよ。そこにおられるイエス・キリストを見て、灯火、神の御言葉だって書いてあります。でその純粋な油と聖霊、灯火、御言葉、それはその2つで1つのセットだって。これは開けましょう。レビには必ず戻ってきますので、レビは押さえておいてください。新約聖書です。新約聖書の一番最初がマタイさんという、人が書いた福音書なんですけど、マタイです。そのマタイ。新約聖書の一番最初。マタイの福音書25章。1節から13節まで。賢い娘と愚かな娘の話があります。マタイの福音書25章の1節から13節。お読みします。マタイの25章の1節から。そこで、天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、そら花婿だ、迎えに出よ、と叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のを買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。いつキリストが戻ってこられるかわからないんですよ。だからいつも目を覚ましていて、その、いなさいと勧められているわけです。2種類の娘たちが出てきます。一つは愚かな娘、もう一つは、賢い娘です。何をもって賢いとしているのか、何をもって愚かというふうに言っているかということを読み取りましょう。私は学がないし、私はもうあの人と比べてももう全然覚えも悪いし、頭も悪いから私は、愚かな娘だとかっていうふうに勝手に自動的にそうならないでください。3節に書いてあります。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を用意しておかなかった。火はあったんですよ、そこに。でちゃんと燃えてるんですよ。でそれを燃やすだけのその油はあるんですよ。でも補充できるだけの油がなかったんですよ。用意しておかなかったんですよ。それを 愚かと言ってるんですよ。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持ってたんですよ。油を用意しておいたか用意してないか、それによるんですよ。じゃあやっぱりいろんなことを考えて前もってその忘れ物のないように、僕は小学生の時忘れ物王って言われてました。忘れ物ばっかり今でもしてます。だからうちの奥さん福子さんはね、忘れ物をあんまりしないというか、忘れ物もちろんする時もあるんですけど、よく紙とかに書いてやってくれるんですよ。僕のためにもやってくれるんですよ。ちゃんとこれ持ったこれ持ったって、もう分かったよ持ってるよとかって言って、高く食ってると忘れるんですよ。じゃあ忘れ物しない人が賢いのかではないんですよ。何を言ってるかというと、油というのはさっきも言いました精霊ですよ。いつも私たちが精霊に満たされているのか、それとも精霊にそのもう今でも切れそうな感じなのかという話です。私たちみんな灯火は持ってますよ。イエス・キリストという方を信じているのであれば、そして御言葉を聞いてて御言葉も知ってるんですよ。でもそこに油が、その予備の油というか、その油がどれだけその続くかですよ。いつキリストが戻ってこられるか分かんないんですよ。それまでそれが持つかどうかというのは、私たちがどれだけその聖霊によって満たされてるかどうかです。さて、聖霊を絶やさないでいるというのは、私たちの魂にとって死活問題なんですよ。切らしてしまったのであれば、そのもう亡くなってしまって、それで婚礼の祝宴の中、そのそこに入れないんですよ。あんたのこと知りませんけど、あなた誰ですかって言われるんですよ。聖霊を失うということがあるということです。つまり聖霊の、どっかで話しましたけど、3つのポジション、ギリシャ語で書かれてるんですけど、新約聖書は聖霊という言葉が出てくる前に、その全知詞、どこにおられるかということを表す言葉、全知詞は3つしかないんですよ。3通り、それ以外出てこないんです。僕が調べたわけじゃないんですけど、出てこないんですって。でも出てこないんですよ、真理だから。1つ目はパラ、英語っぽく言うとパラレル、その隣におられる、そばにおられるということです。聖霊はどの人の隣にもいるんですよ。イエス・キリストを信じている人、信じてない人関係なく、その隣に立っているんですよ。聖霊が来るとどうなるかというと、罪について、義について、裁きについて、このようにその過ちを認めさせると書いてあります。ヨハネに、16章に、17章に、16章、はい、ちゃんと調べます。はい、すみません。16章の8節です。ヨハネの16章の8節にそう書いてあります。聖霊が来ると、その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその過ちを認めさせるって。で、自分なりのその罪とか、自分なりの正しさとか、自分なりのその裁きっていうことをそのイメージしてるんですよ。でも聖霊が来られると、それが間違ってたということに気がつくんですよ。あ、その神のその基準というのがあるのかって、自分の基準と神の基準は違うんだなということを聖霊が理解させてくださるんですよ。それはその聖霊が隣にいるからですよ。信じてない人にもそうやってその聖霊が語りかけるんですよ。こういうキリストについての話をしていると、あ、そうかそうか、信じてないにもかかわらず、うんうんっていう時ってあったはずですから。私もありました。で、そうやって人が救われてきたりするんですよ。イエス・キリストを信じたりするんですよ。それは聖霊の働きなんですよ。さっきも言ってますけど、さっきから。それがパラ、隣におられるという。もう一つ、縁、二つ目、縁というのがあります。縁、英語で言うイン、インなんとか、つまり内におられる、中におられるということです。イエス・キリストを一度信じると、聖霊が中に入るんですよ。そしてどうするかというと、聖書の中では内なる人というふうにも言われています。どうなるかというと、聖霊が内に入られると、今度はそのイエス・キリストを信じる、信じた、あ、神の愛ってこういうものなのかって信じた、そして、あ、こんなにも神が良くしてくれたんだったら、私も神のことをもっと知りたいとか、私も神に従っていきたいとか、 神が何を願っておられるか知って、私もそうやってちょっとやってみたいなって思うのが聖霊ですよ。そして実際にそのことをよしやるぞっていう、互いに愛し合いなさい、愛するぞって、許しなさい、許そう、その思いが与えられてよしやろうっていう時に、その力が与えられる、その力となるのが聖霊ですよ。それがイン、ギリシャ語でいうエン、うちにおられるという。一つ目はパラ、そばにおられる聖霊。二つ目はイン、うちにおられる、中におられる、その聖霊が中に入るというものです。最後三つ目はエピ、英語で言うアポーン。で、上に望まれ、上から注がれて、それが溢れるんですよ。それがエピです。で、そのキリストに従っていくとか、イエスキリストを証しするとか、福音を述べ伝えるとかっていうのは、このエピ、上から力が注がれてそれが溢れるというのが必要なんですよ。弟子たちを見るとよくわかります。復活の主が弟子たちに現れます。11人ね、ユダがいませんからね。それで彼らに向かって息を吹きかけるんですよ。ふーって、聖霊を受けなさいって。その後彼らがどうしたかというと、イエスキリストを証ししたんでしょうか。しないんですよ。その後どうしたかというと、ユダヤ人たちをまだ恐れて、ペテロは言うんですよ。おし、田舎のガリラヤに帰って、俺は漁師になると。それにこうして何人かが、あ、私もじゃあ一緒に行くとかって言って、魚釣りに行くんですよ。今まで自分がやってたその仕事に戻ろうとする。戻ったんですよ、実際。なんでかっていうと、エピ、その上から精霊が注がれて、それがあふれ流れていくという、その力となって精霊が注がれてなかったからです、まだ。わかります？内側には住まれてます、私。聖霊はね、私たち全員に、イエス・キリストを信じている人たち全てに、うちに聖霊が住んでるんですよ。でもそれがあふれ流れていくのとはまた別なんですよ。それはいつ起きたかというと、ペンテコステの日なんですよ。聖霊が注がれて上から、それがあふれ流れていったんですよ。あなた方がその聖霊を受けますって約束の。そしたらあなた方はそのユダヤ、サマリア及び地の果てまで、サマリアの全土および地の果てまで、あなた方は私の証人となります。聖霊によってその爆発的に広がっていくんですよ。だから聖霊を受けているかどうかというその判断をする基準というのは、私はイエス・キリストを主として、私の主人として、私は奴隷です。前も言いました、主従関係であって従うんですよ、主に。主客関係じゃないんですよ。お客さんじゃないんですよ、私たち。木下さんね、ようこそいらっしゃいました、ではこちらにお上がりください、これはソチャですけども、そうやって神との関係はそういうもんじゃないんですよ。主従関係なんですよ。主よって言うんであれば、イエスが主ですというのであれば、キリストに従いますというその意思があるはずなんですよ。不完全だから完全にはできないけども、でもやるんですという、そのやりたいんですという、追求しようという欲求があるはずですよ。少しでも聖霊を受けているのであれば、イエス・キリストを信じたのであれば。第一コリントの12章の3節。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのではなけ、よるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。イエスは主です、どうぞ言ってください。イエスは主です、全員言いますよ。キリストを信じてない人でも簡単に言えますよ、イエスは主です。僕も言ってました。キリストのことを全く信じてなかった時代ってありました。牧師の息子として育ちましたけど、主よとか主イエスキリストとか、そういう言葉を使ってました。私の内側に全然なかったんですよ、従うとかそういう思いも。言うことだけだったら誰でもできます。でも本気でそのイエスキリストを主として、自分のやりたいことはたくさんありますよ。でもそれを置いといて、でもキリストに従っていきたい、イエスは主ですっていう、そうやって言わしめるのは聖霊しかないんですよ。それが言えてるのであれば、それが本当に思えてるのであれば、不完全でもですよ。私は不完全ですよ、まだまだまだ。 でもイエスは死なんだって、この不完全だけども、この不完全な自分を抱えて、そのイエスキリストにその助けていただきながら、聖霊に助けていただきながらキリストに従っていくぞって言ってるのであれば、因聖霊がうちに住まわれてるんですよ。ああイエスキリストを信じたんだね、おめでとう、救われたんだねって言えるんですよ。聖霊を切らす、枯渇させる、キリストを従うことをやめた瞬間にどんどんどんどん穴がどんどんどんどん大きくなっていって最終的にはなくなるんですよ。でもありがたいことに聖書は、聖霊は求めるもの全てのものに与えられるって書いてあります。求めればいいんですよ。キリストに従いたいというそういう思いないなって、少ししかないなって、あってもなんか自分のやりたいことにいつも取って代わられるな、求めればいいんですよ。力がないだけだから、誰であっても求めるものは受けるんですよ。探すものは見つけ出し、叩くものには開かれるんですよ。あなた方は悪いものであっても子供に対して良いものをあげるということを知ってますね。してあればであればなおさらのこと、天の父が求める者たちに聖霊を下さらないことがありましょうかって、そう書いてありますよ。というかイエス・キリストがそう言いました。聖霊を切らさないように。レビに戻ります。五節から、あなたは小麦粉を取り、それで和型のパン12個を焼く。一つの和型のパンは10分の2エパである。それを主の前に、純金の机の上に人並び、6個ずつ、蓋並びに置く。それぞれの並びに純粋な乳香を添え、主への火による、捧げ物としてこれをパンの記念の部分とする。彼は安息日ごとに絶えずこれを主の前に整えておかなければならない。これはイスラエル人からのものであって永遠の契約である。これはアロンとその子らのものとなり、彼らはこれを聖なるところで食べる。これは最も聖なるものであり、主への火による捧げ物のうちから彼の受け取る永遠の分け前で、今度は安息日ごとにその和型のパンを、整えなさいと書いてあります。で小麦粉でその作るんですね。和型のパンを12個焼きなさいと。でこれエパっていうのはエパマスっていうのはそのマスがあって、それの10分の2で作ってね。1エパっていうのが23リットルなんですって。23リットルの10分の2エパ、4.6リットル。小麦粉は、水だったら1リットルが1キロでイコールなんですけど、小麦粉の場合はだいたい半分なんですって調べました。最近はインターネットがあっていいですね。1リットルの小麦粉は何グラムですかって言ったら500グラムだって書いてありました。だから 4.6 リットルってのはだいたい 2.3 キログラムです。 2.3 キログラムの小麦粉って僕よくわかんないんですよ。料理されてる方はよくわかるかもしれませんけど、だからもっと調べました。ピンポン玉大のサーターアンダギーを15個作るには薄力粉もしくは小麦粉160グラム必要なんですって。2.3 キログラムでこのピンポン玉大のサーターアンダギーを作ろうとするといくつできるかというと、計算すると大体200個です。それが1個のパン、結構大きいですね。それを12作るんですよ。別にこれ覚えなくていいですからね。ただもうちょっと理解できるかなと思ってそれを調べただけです。でもその1個のパン、その10分の2エパ、 4.6 リットル、サーターアンダギーの200個分の小麦粉で和型のパンを焼いて1個、これ1個分ですよ。それで12個焼くんですよ。それでそれで純金のその机の上に純粋な乳香を添えておくんですね。で主への火による捧げ物としてその乳香というのがそのパンの記念となって、その残ってるパンというのはその祭司が受け取るべきその聖なるものとして食べるわけです。だから祭司はそのパンを食べるわけですね。あとはその、生贄とかで捧げられたその肉の、全てじゃないですけど取り分として与えられているその部分を取るわけです。そうやって祭司はご飯を食べてるわけですね。働かないというか特別に、まあ、神に仕えて人に仕えて働いてるわけですから。はい、パン、 新約聖書でいうとパンは何でしょう。御言葉なんですよ。またイエス・キリストなんですよ。これ開けなくていいですけど、ヨハネの一章の一節にこうやって書いてあります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。言葉は神と共にあって、言葉は神であったって、この方はこの方はこの方はこの方はって言ってずっと書いてあるんですよ。ヨハネの一章の出だしで、その方っていうのは誰かというとイエス・キリストです。同じヨハネの福音書6章の35節、イエスは言われた。私は命のパンです。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じる者にはどんな時にも決して乾くことがありません。バイブルスタディで前やりましたけど、先週の木曜日に。イエスはどこで生まれたんでしたっけ。イスラエルのどこでしたっけ。ベツレヘムです。ベツレヘム、どういう、何という町でしたっけ、その名前の意味は。ベイトレヘム、パンの家です。パンの家に命のパンなるイエス・キリストが生まれたんですよ。わかりやすいですね。イエス様がそのサタンに誘惑にあったときに、一番目にそのこの石ころをパンに変えてみなさいという誘惑にあうんですね。新明記の8章の3節を引用してサタンに言いました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあるって。パンというのは御言葉、つまりイエス・キリストを指し示すんですよ。そのパンを安息日ごとに整え、毎日それを食べるんですよ。祭司たちは安息日、私たちはその神を思う、その神から神を礼拝する、神に思いを巡らす、その日が安息日ですから、神の前に安息、休息するわけですよ。ある意味私たちにとって安息日、安息時間というのは今ですよ。御言葉によってその私たち、御言葉を受けるんです。御言葉によって整えられ、御言葉によって養われるんですよ。そして毎日私たちそれを食べている必要があるんですよ。一日一食だけ、一日に一回もご飯食べないっていう人いますか。全然お腹空かないんです私。最近ちょっとご飯食べるの忘れて、気づいたらもう3日経ってたんですよ。僕3時間経ったらもうすぐお腹空きます。でも霊が渇いても、霊がお腹空いても分かんなかったりするんですよ。そして御言葉をこうやって日曜日のたんびに聞いたり、バイブルスタディのたんびにその開いて聞くときに、ああ自分はめっちゃこの飢えてたんだなって、お腹空いてたんだなって、そこで気がつくんです。だから常に思い巡らせてなさいって言ってるんですね、神は。御言葉を毎日それを食べなさいって。毎日御言葉を読むことはいいことですよ。そしてそれに照らし合わせて自分がどうかな、神の基準に照らし合わせて自分は大丈夫かな、目を覚ましている必要があるんですよ。レビの24章の実節、神の皆を冒涜してはならないという話です。さて、イスラエルの女を母とし、エジプト人を父とする者がイスラエル人のうちに出たが、このイスラエルの女の息子とあるイスラエル人とが宿営の中で争った、喧嘩したんですね。その時イスラエルの女の息子が皆を冒涜して呪ったので、人々はこの者をモーセのところに連れてきた。その母の名は、シュロミテで、ダンの部族の、ディブリの娘であった。人々は主の命令を待って、彼らにはっきりと示すためこの者を監禁しておいた。そこで主はモーセに告げて仰せられた。そこで、ごめんなさい、あの呪った者を宿営の外に連れ出し、それを聞いた者はすべて、その者の頭の上に手を置き、全会衆はその者に、石を投げて殺せ。あなたはイスラエル人に告げて言え、神の自分の神を呪う者は誰でもその罰を受ける。 主の皆を冒涜する者は必ず殺されなければならない。全回収は必ずその者に石を投げて殺さなければならない。在留国人でもこの国に生まれた者でも皆を冒涜するなら殺される。かれそめにも人を、ここまでにしましょう。一回皆を冒涜した人をどうするかという話です。結論から言うと必ず罰せられるんですよ。その実会の中であなたの神にその主の皆をみだりに唱えてはならないとも書いてあります。もちろんで主はその皆をみだりに唱える者を罰せざるを得ないって。ここではそのみだりにっていうのはその無駄に捉えるなって、無駄にするなって。今読んだその16節には主の皆を冒涜する者は必ず殺されなければならない。全回収は必ずその者に石を投げて殺されなければ、投げて殺されなければならない。在留国人でもこの国に生まれた者でも皆を汚すなら殺される。厳しい話ですよ。でもこのシュロミテという女の人、自分はイスラエル人、ご主人はエジプト人の息子の処遇をどうするか人々は判断できなかったんですよ。主の皆を汚したことを聞いたんだけど、その喧嘩の中で冒涜する、もしくはその呪うということでもその訳されますから、神の名を呪ったんですよ。救いという名を。でそれで最初人々をモーセのところに連れて行ったんですね、この人を。人々もその偉いですよ。ちゃんとそのどうしたらいいか分かんないので、モーセのところに連れて行ったんですよ。この人どうしたらいいですかって。で、モーセは、うん、そうだな。これは、その、まあ、お父さんがユダヤ人とかイスラエル人じゃなくて、エジプト人だからしょうがないな。まあ、このエジプト人をその許してやるか。っていうふうに自分でその勝手にしなかったんですよ。モーセは自分で判断しないで、その人々と一緒にその監禁して、主の命令を待ったんですよ。私たちがどうしていいか分からないときに誰の判断を仰ぐかですよ。これから先どうしようかな、自分で考えるときに、何かそのいろんな難しいシチュエーションになったとき、状況になったときに、こうどうしようかなって、そのときに自分が判断する、その判断をするためときに誰に、もしくは何に私たちがより頼むかです。自分自身に、もしくは自分の尊敬できる人に。モーセは自分で判断しなかったんです。かなりの彼は、経験値があると思いますよ、物事を裁くっていう意味では。そして神によってたくさん使われて、その神がいろいろとその考えておられてきたことを、判断してきたことっていうのを自分で目の当たりにして、それを学んでて、いっぱい知識があったと思いますよ。でもそうしなかったんですよ。自分で判断しなかったんですよ。彼をその人を、神の名を呪った人、神の名を冒涜した人を監禁したんですよ。主の命令を待って、はっきりとどうしたらいいかということがその示される、そのためにそれまで監禁しておいたんです。何も手を打たなかったんです。神を冒涜する、どういうことなんでしょう。神を冒涜したことありますか。正直に答えてください。はい、ある人。いいです。聖書からちょっと学んでみましょうか。まずここに書いてあるレビの24章にあるその神の皆を冒涜するというのは、神の皆を冒涜し、11節に書いてありますけど、イスラエルの女の息子が皆を冒涜して呪ったと書いてあります。神の皆を呪うんですよ。冗談にもやりたくないんですけど、こんな神なんかみたいな感じで呪ったんですよ。詳しくは書いてないので、書いてないことを感謝しますよ神に。 こんな読まないといけないの読みたくないですもん、私。もう一つ、民数記の15章30節、民数記の15の30にはこう書いてあります。国に生まれた者でも在留異国人でも故意に罪を犯す者は主を冒涜する者であって、その者は民の間から断たれなければならない。故意に罪を犯す者って、神はこれをやっちゃいけないということを知っているにもかかわらずそれをずっと犯し続けるということです。神の皆を冒涜するんですよ。それがすることになるんですよ。許しなさい、それがものすごくその自分に迫ってきているのにうるさいとかって言って、その精霊が語っておられるその言葉、語りかけにうるさいとか、この人を許さくないんだ、許さないんだ、ずっとそれをやり続ける、悔い改めることも全くしない。神の皆を冒涜しているんですよ。故意に罪を犯す。次、エゼキエルの20章27節、神を信じない、信頼しないということですけど、エゼキエルの20章の27節、それゆえ人の子よ、イスラエルの家に語ってゆえ、神である主はこう仰せられる。あなた方の先祖はなおこのようにして私に不信に不信を重ね、私を冒涜した。神を信じない、神に信頼しない、福音を述べ伝えなさい、これ全ての人に言われている命令ですよ。あ、自分には無理です、あ、分かってます分かってますって神は言うんですよ。だから私が、私に力があるから私を信頼していきなさい。信頼できません。イエス・キリストを信じる信仰によってあなたを義と認められるんですよ。私は義と認められたんですよ。そのことを信じない、信用しない、信頼しない、神の正しさに信頼しない、神の憐み深さ、神の恵み深さ、神のその愛に信頼しない、信用しない、それを信頼しない、信用しない、神からするとそれは冒涜なんですよ。ヨハネの実章の36節と37節、これイエス様のセリフですけど、イエス様をその、石打ちにしようとしてるんですよ、ユダヤ人たちが。それに対してイエスはこう言ってます。私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わせたものについて神を冒涜しているというのですか。もし私が私の父の御業を行っていないなら私を信じないでいなさい。結局その神が正しい方だ、神は聖なる方だということを証ししている人をどうやってその神を冒涜しているというふうに言うんだって、あなたはおかしいでしょうって。もし私がその神の技を行ってないんだったら、言ってることとやってることが全く違うのであれば、それは私はその神を冒涜しているというふうにそれを甘んじましょうって。でもそうじゃないんだったら、その神を冒涜しているとは言えないんじゃないんですかというふうに言ってるわけですね、イエス様は。だから自分は神の子だと、イエス様の言葉を借りて言えば神の子と言いながら、父なる神の技をしないのであれば、それは神を冒涜していることになりますよ。イエス・キリストを信じる信仰によって私は神の子とされたんですよ、義と認められ。で、神は 私の父とお父さんとなられたんですよ。父と呼びなさいって言ってるからと言いながら、父なる神に従わない、それを冒涜してるって言うんですよ、聖書によると。冒涜している者にはどうしなさいと言ってるかというと、16節、必ず殺されなければならないって石で打たれて。それはその目には目、歯には歯の原則です。17節、カリソメにも、ごめんなさい、レビの24章の17節、カリソメにも人を打ち殺す者は必ず殺される。動物を撃ち殺す者は命には命をもって償わなければならない。もし人がその隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたと同じようにされなければならない。骨折には骨折、目には目、歯には歯、人に傷を負わせたように人は自分もそうされなければならない。動物を撃ち殺す者は償いをしなければならず、人を撃ち殺す者は殺されなければならない。あなた方は在留異国人にもこの国に生まれた者にも一つの裁きをしなければならない。私はあなた方の神、主である。 だから外人だろうとその自国民だろうと裁きを変えちゃいけない、その原則目には目、歯には歯、それと同じ同等のその償いをしなければならないという原則は変わりませんよという話です。23節、モーセはこのようにイスラエル人に告げたので、彼らは呪った者を宿営の外に連れ出し、彼に石を投げて殺した。こうしてイスラエル人は主がモーセに命じられた通りに行った。ひどいなと思ってしまったりするんですよ。石で打って殺すなんて。神は憐れみ深くて、神は情け深くて、神は愛なんじゃないのかって。はっきりとルールを作って、それを断固としてそのやる推し進めることの方がむしろ愛だったりするんですよ。人によってはね。もしかするとこの人を私たちは天国に行った時に見るかもしれませんよ。この石で打たれながらもしかしたら悔い改めたかもしれないです。これはもう分からないです。この人であったとしてもイエス、その神の前に本当に私はああ これを受けるにふさわしいわって、神の皆を冒涜したんだからなって、少しでも私にチャンスがあるんだったらどうぞお許しくださいというふうにここで神の前に悔い改めたのであれば、彼は私たちが天国に行った時に会う人の一人ですよ、間違いなく。でもここでああいいよいいよいいよとかってなって、そしてその基準を曖昧にしてしまうと悔い改めるチャンスがなくなるんですよ。はっきりするということはその必ずしも悪いことじゃないですよ、というかいいことですよ。その人が悔い改めに進んで神の許しを得て救いを得るのであれば、愛を持って真理を語りなさいって、愛を持って真理語れないと大変ですよ。お前間違ってる、お前ダメだ、終わり、はい終わり、罪人さようならチャンスありませんです。確かにその通りなんですよ。でも愛を持ってってなると今度は悔い改めるんであればイエス・キリストによって、あなた大丈夫だよって、許されるよって、そんなあなたでも大丈夫だよ、私でも大丈夫だったからって、愛を持って語るんですよ。目には目、歯には歯の原則、神を冒涜する者は殺されるんですよ。だから神を冒涜するってことは、つまり神の名を呪うとか、そんなん神を救いとかあるか、故意に罪を犯し続けるとか、悔い改めないで神を信じない、神を全く信頼しないとか、私はもう神のことされましたとかって言っておきながら神の技、その神の神が願っておられることをそのやろうとも全くしないし、それを追求しようともしない、神の名を冒涜するっていうことは自分の命を差し出すことでしか償うことができないんですよ。じゃあ死ねっていうことかってなるんですけど、そうじゃないんですよ。イエス・キリストによるその原則、目には目、歯には歯、それを、イエス様はマタイの5章の38節から48節で語っています。三条の水訓というふうに言われているところですね。マタイの5章の38節から、目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとするものには上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものには一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与え、借りようとする者は断らないようにしなさい。自分を愛し自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い者にも良い者にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛している者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟だけに挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも神を知らない人たちでも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。目には目を、歯には歯をではなく私は言いますって、愛しなさいって。悪を持って悪に悪を持って報いるのではなく愛しなさいって。天の父が完全愛であるようにあなた方も完全でありなさい。 その原則を私たちに教えたんですよ。そしてご自分がその通りにやったんですよ。十字架でそれを示したんですよ。神にとって、イエス・キリストにとって私は何だったんですか。罪人ですよ。そして敵ですよ。神を信じない、神を全く信頼しない、神の名とかそんなの関係ない、故意に罪を犯す、そういうものだったんですよ。神の御名を思いっきり冒涜するものだったんですよ。もし悪を持って悪を報い、悪に悪を持って報いる、歯には歯を、目には目を、歯には歯をという原則を私にキリストが向けたのであれば、もうすでに私は滅んで終わりです。でもその私に対して、神を冒涜した私、石で打って殺されなければならない私に対して、イエスは何をしたかというと、ご自分が代わりに十字架にかかって苦しんで死んでくださったんですよ。イエス・キリストにあるその愛の原則に変えてくださったんですよ。そこに生きるものとなりなさいって。チャンスを与えてくださったんです。天の父は愛をキリストにあって示して、十字架にあって私を許したんですよ。完全な父だから。マタイの12章31節から32節、マタイの12、31から32、こう書いてあります。だから私はあなた方に言います、人はどんな罪を、罪も冒涜も許していただけます。人の子に逆らう、人の子イエス・キリストですに逆らう言葉を口にするものでも許されます。でもこうも書いてあります。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。しかし聖霊に逆らうことを言う者は、誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されません。神を冒涜してもイエス・キリストに逆らう言葉を口にしても許されるんですよ。でも聖霊に逆らうことを言ったり、聖霊に逆らって冒涜するものは許されないって。どういうことか。聖霊が罪を示し、悔い改めに導くんですよ。間違ってるよって。それに対して違うって言ったらもう終わりですよ。イエス・キリストを信じられないんですもん。そこで聖霊がイエス・キリストを主として告白させ、イエス・キリストに従うことを力を与え、その追求させるんですよ。それに対してノーって言ったら終わりですよ。聖霊が神の御心が何なのかということを教え、そこに導くんですよ。それを断れば終わりですよ。だから戻るんですけど、聖霊に、聖霊を失わないように気をつける必要があるんですよ。第一テサロニケの5章の19節には、御霊を消してはいけませんって書いてあります。第一テサロニケの5章の19節、御霊を消してはなりません。ということは御霊を消すことができるということです。さっきも少し話しました。罪を犯して悔い改めない、ダビデがバテシバとの事件を犯した後に彼は祈ったんですよ。預言者ハナニが来て、そしてそこで悔い改めた、その祈りが詩編の51編に書いてあります。その詩編の51編の11節でこう書いてあるんですよ。あなたの霊を取り去らないでくださいって。で、聖霊が自分から取り去られたらもう終わりだっていうことを知ってたんですよ彼は。だからどうか私から聖霊の、あなたのその霊を取り除かないでくださいって祈ったんですよ。でキリストにとどまらないとか、キリスト の, そのおっしゃっておられること、その命じておられること、望んでおられることを追求しないって、そのことによっても聖霊を失うことはできます。エペソの5章の18節、また酒によってはいけません、そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。だから御霊に満たされるっていうのと、その酒に酔うということがその対比されてるんですよ。御霊に満たされればキリストにとどまること、神にその従うことっていうことを追求するんですよ。でもその酒に満たされて酔ってしまったら、そこには放蕩があるんですよ。自分のその楽しいこと、自分のその、やりたいこと、そこにしか目がいかないんです 聖霊に満たされなさい、もしくは別の訳だと聖霊に満たされ続けなさいって書いてあるんです。毎日の忙しい生活に没頭していると私たちはその聖霊に、その私たちの霊に投資することを忘れます。忙しいから、もう読んで字のごとく、たまにというか、その漢字っていいですよね。心がお亡くなりになるって書くんですよ。忙しいって、忙しい忙しい、確かに久米島に来ても忙しいですよ。自分のやりたいことたくさんあるから、霊が死なないように、自分の楽しいこと、自分がやりたいことばかりにその思いを向けてたりすると、私たちの霊がどんどんどんどん消えていって最後にはなくなってしまいます。そうならないように、キリストがいつ戻ってこれるかわからないんですよ。だから私たちはその灯火を常に絶やさないようにしておく必要があるんですよ。聖霊を受けて、そこで満たされて、ずっと満たされ続けている必要があるんですよ。霊に投資する必要があるんですよ。神に心を向けて、思いを向けて、御言葉を読んだりして、そしてその学んだことを思い巡らしている必要があるんですよ。詩編の一編には、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむって、つまり思い巡らすって。その人は水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄えるって書いてあります。そういうものになりたいですよ。聖霊に満たされて、毎日、そして御言葉によって整えられて養われていく必要があるんですよ。そうやって私たちのその救いを達成する必要があります。愚かな娘みたいにならないで、毎日毎日目を覚まして、キリストが何を願っておられるのか、自分が自分がだけではなくて、神が願っておられるところに思いを向けることができますように祈ります。天の神のお父さん、どうか私たち一人一人の上にあなたが聖霊を豊かに注いでください。求めるものは必ずそれを受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれると書いてあります。またイエス・キリストが、あなたが良いお父さんであるから、子供たちがあなたに良いもの、つまり聖霊を求めるのであれば、誰であってもその聖霊を受けると書いてあります。イエス・キリストがそう約束してくださいました。そのキリストの御名によってお願いします。どうか私たちを聖霊で満たしてください。その聖霊で満たされ続けられますように、今日これが終わって、ご飯の時間になっても、お家に帰っても、明日はもう休みですけど、そうやって1週間が始まって忙しい毎日の中に行っても、どうぞ聖霊で満たされることを私たちが追い求められますように、どうぞお助けください。聖霊が消えてって、ついにはそれを失ってしまって、気がついたらあなたから、その本当に離れてしまうということがありませんように、愚かな娘ではなくて賢い娘のように、私たちが本当に聖霊をいつもその自分の心の中に蓄えて、聖霊によってあなたに心を向け、思いを巡らし、そしてあなたに従っていくものとなれますように、主をどうぞお助けください。私たち一人一人をあなたが祝福してください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。最後一曲賛美しましょう。